まるでドブネズミだな。お前も配給不足で食料を探しにここへ来たのか。俺の名前は須佐和治。ここら一帯の闇市を仕切っている。その感じだとここが闇市だってことも知らずに来たみたいだな。それにしてもこんな夜中に女一人道端に座り込んでるなんて、それなりの事情があるんじゃないのか。そうだ、お前もあぶれた人間なんだな。どうしてこうなったかなんて会ったばかりの俺にはわからねえよ。ただこれからの未来のことはわかる。生きろ、そして落ちろ。落ちて落ちて落ちきるんだ。それ以外にお前自身を救う道はない。簡単なことさ。今持ってる価値観を全て捨てちまえばいいんだよ。本当は気づいてるんじゃないか。世の中が勝手に作り上げた思想なんて誰も救っちゃくれない。与えられた道徳なんて金繰り捨てて、自分の頭と腹で考えて生きるんだ。おいおい、生きることを諦めちゃ救われねえぞ。それに、もし本当にどうでもよくて死にたいと思ってたのなら、今頃川にでも身を投げているはずさ。お前もまだ救われることを期待している。落ちるってのは何も配給のみで生活して飢え死にしろって言うんじゃない。もうなあ、俺んところに来ないか。どこから逃げてきたのか知らないが、身なりも随分ボロボロだし、そこら辺の貧しい連中より痩せ細ってる。組にいれば食うものにも困らないし、雨風をしのげる家もある。行くあてがないってんなら悪い話じゃないと思うが。俺はそんな光源氏みたいな趣味は持ち合わせてねえよ。ただ自分の島で死人が出ると気分が悪いんだ。飯食って寝て、そこからまた落ちてみるのもありだと思うぜ。その後ずっとこの闇市にいるのもいいし、違うと思ったら出て行っても構わねえ。ああ、本当だ。ようこそ我がスサグミへ。じゃ、家までおぶってやるよ。どうせ自力で歩ける体力も残っちゃいないだろう。俺の服のことなんか気にするな。ほら、早く乗れって。お前、本当に今までどうやって暮らしてたんだ。ガキより軽いじゃねえか。ま、そこら辺の話もおいおい聞くとして、行くぞ。
帰ったぞ。
なんだ、また飯食わなかったのか。まともに食事をとったのって最初に出したかゆぐらいだろう。いいから食えって。一口でも口に入れれば勝手に腹も減ってくるさ。まあ食欲が湧かねえってのは誰しもあるがな。 そうだ。せっかくだから、少しは俺の話に付き合え。人の話を聞くのも、多少の退屈しのぎにはなるだろうよ。お前は、嘘つきはどんな顔をしていると思う？確かにわかりやすい悪人面ってのもそうだ。だけど、本当の嘘つきってのはな、気持ち悪いぐらいに人のいい笑みを浮かべてるもんなんだよ。俺は人生のうちに2回、その嘘つきに出会った。一人は中学校の時の教師だ。常日頃から清く正しくあれと言っていたくせに、奴は詐欺罪で捕まった。二人目はこの世の中だ。お前も肌身で感じてるだろう。敗戦後の手のひらを返したクソみたいな世相に。あれだけお国のために死ぬのは美徳だと言って、そのせいでどれだけの若い命が散った。俺の生涯の友もその一人だ。彼らを見殺しにした世間が憎い。少し難しかったか。とにかく俺は嘘つきが、偽善者が大嫌いなんだ。だから、こうして闇市の組長をやってる。世間の裏切りで溢れた余計者たちの居場所を作りたかったし、守りたかった。まあ、俺自身、その余計者の一人さ。次は、お前の話を聞かせてくれ。まだ出会うまでの経緯を聞いちゃいなかったからな。家が貧しくて、幼いうちに養子に出されて、その後も奉公先を転々とさせられたと。それで、その奉公先から逃げ出してさまよっているうちに、俺の島に迷い込んだってところか？ああ、なるほど。お前の人生には嘘つきはいなかったけど、悪人ばかりだったんだな。なら俺たちと同じ立派な余計者だ。疎外感を感じる必要は全くねえ。とは言ってもここは闇市だ。まだお前一人で外に行かせるわけにはいかねえけど、慣れた頃に出かけてみろ。きっと、ああ、落ちたのは自分一人じゃなかったんだって思うはずだぜ。とりあえずこの飯は俺が食っちまうな。食うものに困らないとは言っても、まだまだ食料は貴重なんだ。なんだ、人が食ってるの見たら食べたくなってきたか。遠慮するなって。ほら。お前の好きな食べ物は何だ？梨か。梨ならまだ市場でも売ってたはず。よし！ちょっと待ってろ。すぐ戻ってくるから。質のいい果物が入るのは珍しいんだから、ありがたく食えよ。よし、ほら。できた。なんだ、一つくれるのか。それじゃ遠慮なく。うまい。その反応、まさか俺に毒味でもさせたのか。嘘、冗談だっつーの。ほら、お前も食え。どうだ、うまいだろ。 まあ、曲がりなりにも組長やってるからな。それに、これでも戦前は、小学校の代用教員として働いてたこともあるんだ。ガキの相手ならお手のものさ。悪かったな。なら、ガキだって勘違いされないように、ちゃんと飯食って肉付きよくさせろ。ただいま。その子犬、一体どこから連れてきた？ああ、庭に迷い込んだのか。いつまでも抱いてないで、とっとと話してやったらどうだ。どうしてって。ああ、ほら、近くにもしかしたら母犬がいるかもしれねえだろ。親子を引き離しちまったら、その、かわいそうじゃねえか。別にいつも通りだろ。いいから早く犬を。それ以上近づくな！悪い。大声出しちまって。実は、その、犬があんまり好きじゃねえんだ。やめろ。人の顔を舐めるんじゃねえ。おい、頼むから、こいつを何とかしてくれ。お前、笑えるんだな。怒っちゃいねえよ。でも、この子犬はどかしてくれ。心臓が止まるかと思った。ガキの頃犬に噛まれてからずっと苦手なんだよ。薬中の狂人よりおっかね。隠すに決まってんだろ、こんなこと。外で野犬に出会った時は周囲の目もあるから必死に我慢してんだよ。まあ、周りの連中が俺が犬嫌いとは知らずに追っ払ってくれて助かってたのが大きいけどな。
あ？抱っこする？無理に決まってんだろ。小さいとかそういう問題じゃねえ。
少しだけ触ってみろって。お前、結構鬼畜だな。絶対に話すなよ。噛まないんだ。ああ。ん？こいつを飼いたい？
あ、いや、さすがにいきなり飼うのは。
いや、わかったよ。こいつも余計物の一匹だ。引き取ろう。ただし、拾ったからには、ちゃんと面倒見ろよ。ったく。黄昏時の散歩ってのも風情があっていいな。俺も命を預かった自覚はある。それに、一度約束したことは、そうそう破りはしねえよ。なんだかお前、犬を飼い始めてから変わったな。ああ、自分じゃ気づいてないかもしれないが、よく笑うようになった。それに、いろんなことに興味を持って、俺に質問をしてくる。この間も、部屋にあったフランス語の本を持ってきて、この言葉を教えてくれって言ってきただろう。拾ったばかりの、すべてを諦めていた頃のお前からは想像もできないぞ。こいつのおかげだな。はいはい。 こいつじゃなくてラモーでした。大学時代にフランス語を勉強してたんだよ。だから一通り喋れる。当時のことはあんまり思い出したくないんだけどな。ただの独り言だ。フランス語で犬はシャン、オスかメスかでまた言い方が変わる。夕日はソレイユクシャン、ちなみに夕闇はソワレ。ん？運命はディスティネさ。いや、お前と俺が出会ったのも、ラモーを拾ったのも、全部ディスティネってやつだ。どうだかな。運命と宿命は違うし、堕落することでそれらが変わることもあるだろう。この時間ってのは、どうにも感傷的になる。転ぶんじゃねえぞ。このまま道連れにしてもいいもんなのかね。おい、人の島で勝手な真似してんじゃねえよ。お前ら、最近別の闇市を荒らしてる連中だろう。話には聞いていたが、ついにうちにまで来るとはな。その女と犬は、久組のもんだ。連れ去ろうとしたからには、それ相応の制裁は受けてもらうぜ。人を殴るときは、殴られる覚悟をするこったな。おっかねえもの持ち歩きやがって。おれ！雑魚が。あのな、まだ一人で出歩く許可は出してないだろう。俺が来なかったらどうするつもりだったんだ。ラモーが目を離した隙に逃げ出したのは分かった。でも、もしまた同じことがあっても、とにかく家で俺が戻ってくるのを待ってろ。いいな。帰るぞ。後の処理は組の門に任せる。頬少し切ったぐらいで大げさだっつうの。はいはい、わかりました。何が意外なんだ。いくら去る者は追わずと言っても、忽然と姿が見当たらなくなったら誰だって驚くだろう。勝手にいなくなるな。はっ、そう見えたのなら気のせいだ。組から一人抜けるぐらい寂しくともなんともない。なんでお前が辛そうな顔してんだよ。なあ、晴れと雨だったらどっちの方が好きだ。いいから答えろ。やっぱりそうだよな。はあ、悪い、遅くなった。ラモーはもう寝ちまったか。ああ。 お前、自分の出自についてはどこまで知っている？やっぱり知らなかったか。今日、お前の演者を名乗る人間に会ってきた。正確にはその演者の使いだけどな。どうやらお前は、ある男爵の庶子として生まれたらしい。ただ、母親の身分が低く貧しかった上に、父方からの援助も受けられなかったせいで養子に出された。そうこうしているうちに、母親は流行り病で病死、お前はあちこちたらい回しにされる羽目になったわけだ。この間、ラモーを探しに闇市の外れまで行っただろう。その時偶然、男爵家の人間がお前を見かけたらしい。男爵家の方も、以前とは事情が変わったそうだ。前当主、お前の父親は戦死して、今はその息子が当主を務めている。そのご当主様ってのが、まあ優しい人間らしくてな。腹違いの妹のことをずっと気にかけていたんだと。そして、境遇に同情して引き取りたいと言い出したそうだ。それで使用人たちに命令して、あちこち探し回らせた結果、お前が見つかったってわけさ。見つけた奴も、そりゃ驚いたってよ。まさか家族の人間が闇市にいるなんてな。お前とその兄貴は、そりゃよく似ているらしい。あとはかつての奉公先にあたって、外見の特徴を聞き出したんだと。それでだ。お前をその男爵家に引き渡す。何驚いてやがる。闇市で生きるより、より恵まれた環境で生きる方がいいに決まってるだろう。安心しろ。お前の実家は商売で成功して、他の家族と違って没落は免れたそうだ。落ちろと言ったが、やっぱり日の当たる場所で生きろ。俺みたいにはなるな。残念だが、もう話はつけてやる。おかげでそれなりの金も手に入るしな。儲かってる家族ってのは気前がいい。嘘なんかついてねえよ。おとなしく言うことを聞け。この分からず屋が！こんなことされても、俺と一緒にいたいって言えるのか？拘束はしてないんだ。逃げるなら今のうちだぞ。少女だろ？ならここを触られたことも、舐められたこともないよな。怖いか？でも、俺のそばにいるってことは、こういうことをされるってことだな。小せえ胸。へそを舐められるのも初めてだよな。嫌なら逃げろ。じゃなきゃ、お前が嫌だっていうことは全部するぞ。今さら押せんだよ。 男を煽る反応するんだな。指ぐらいでビビってんじゃねえよ。これからもっと太いのが生えるってのに。嫌だ嫌だって言う割には体の方は結構従順だな。そらすんじゃねえぞ。自分の足が舐められるのよーく見てろ。おい、目そらすなっつっただろ。もっと恥ずかしいところ舐めてやろうか。ちゃんと言ったからな。どこ舐めるつもりって。ここだよ。恥ずかしいってもんじゃないだろう。尻の穴見られて、しかも舐められるなんて。おいおい、まさかこれで終わりだと思ってんのか。これからが本番だってのに。尻の穴には入れねえさ。ちゃんとお前の中に。これで最後だ。本気で嫌なら今すぐここから抜け出せ。バカ野郎が。狭すぎて全然根元まで入んねえ。今さら泣いて後悔しても遅いんだよ。浅いところしか擦れねえけど、どうだ、少女を失った感想は。それどころじゃねえか。最初に逃げていれば、こんな痛い思いせずに済んだのにな。もっと優しい男に初めてを捧げられただろうに。
犯されて頭おかしくなったか？それでも一緒にいたかったって。俺はお前を売ったんだ。これでお荷物が減ってせいせいするさ。だから嘘なんかついてねって。やばい、もう出る。尻汚れちまったな。決まったことは覆らない。お前は男爵家に戻るんだ。それで二度と俺の前に現れるな。
そこで何してんだ。この女と犬は俺が何とかする。お前は屋台でカストリでも飲んでろ。
どうして戻ってきた。寝言は寝て言え。とにかく家族のお嬢様はとっととお家に帰るんだ。こんな時に限って。ったく、めんどくせえやつら。通り雨だったか。うん？別に構わねえよ。それよりしつこく言うが、もうこの闇市にお前の居場所はない。さっさと元の世界に帰ることだな。本当のこと？一体何の話だ。ちょっとこっちの部屋にいろ。それで、何が言いたい？ああ、俺は金と引き換えにお前を売った。今さらその恨み事でも言いに来たのか？嘘？はあ、口が軽いったらありゃしない。これだからお人よしは。そうだよ。金は一円も受け取っていない。向こうはよこそうとしたが、こっちから断った。だけどそれがどうした？そんなことお前に関係ないし、さしたる問題じゃないだろう。これ以上無駄打ちを叩くっていうなら、あの時よりもっとひどいことをしてやろうか？嘘つき？そうだったな。嘘つきは嫌いだよな。諦めることを諦めた方が賢明か。
最初にお前を拾ったのは同情心からだった。でも一緒に暮らすうちにだんだんと愛おしくなってきてな。だけど同時に迷いも生まれた。このまま日陰で生きさせていいのかって。それに、俺が尊敬した人、大切に思った人はいつも必ずいなくなる。中学校時代の恩師もそう、戦争で死んだ友人もそう。ん？わかった。もう隠し事はなしだ。俺の前からいなくなった人はもう一人いる。大学時代に恋仲になった女がいたんだが、まあ相手の方が一枚も二枚も上手で、俺はただもてあそばれたのさ。情けない男だって笑うか？お前は思いやりのある人間なんだな。この手で繋いでおきたい。でもその手が離れる時が来る。そう悩んで恐れていた時、男爵家の使いが現れた。ああ、やっぱり今回もかって、喪失感に襲われて。それからは、お前を突き放すことに必死だった。離れていくぐらいなら、先に自分から話した方が傷は浅いからな。俺もまだまだ、落ちきれていなかったみたいだ。誰のことも救えちゃいない。買いかぶりすぎさ。結局お前を傷つけたことに変わりはねえ。悪かったな。話はこれで終わりだ。車はねえから人力車でも呼んで家まで送らせ。やめとけ。俺が同情していたように、お前のそれも恋愛じゃない。本当は。愛している。だからこそ、巻き込みたくねえんだよ。遠からず、闇市はこの世から姿を消す。その後には、茨の道しか残っていない。その覚悟はあるのか？絶対にそばを離れないとか、できもしないこと言うなよ。絶対って言葉が、どれだけ無意味で空虚なものか、身に染みて知っている。でも、それでも、お前の言葉を信じたい。ありがとな。何かを赤くしてんだよ、キスぐらいで。そういえば、キスは初めてするな。全部するって言ったけど、今度はお前が気持ちよくなることは全部したい。もっと触れたい。
息ができなくて苦しい？頑張れ。しょうがねえな。ほら、今のうちに空気吸っとけ。舌引っ込めてんじゃねえよ。ちゃんと絡めろ。俺の舌の動きを真似すればいいんだよ。ほら。口の中もすげえ熱い。よだれが溜まったら飲んじまって大丈夫だぞ。どうだった？キスは。頭がぼーっとすんなか。気持ちよかったってことだな。全てが愛おしい。この唇も、まぶたも全部大切にしたい。今の反応、かわいかったぜ。首まで真っ赤にして。今度はどんな感じがした？ちょっと痺れる気がするね。いいぞ、その調子だ。こっちの耳を舐められながら、反対の耳も指でいじられて、もっと体の奥からしびれる感覚になれるぞ。好きだ。 今着ている服も可愛いが、邪魔だから脱がすな。隠すんだよ。あの時言ったこと気にしてんのか？あれはお前が俺を嫌いになるようにわざと言っただけで、実際そんなこと思っちゃいねえよ。大きさなんて関係ない。俺はこの胸が好きだ。もっと気持ちよくさせたくなる。無理やりした時よりも反応がいい。よかった。胸舐められるの嫌いじゃないんだな。片方だけじゃなくて、ちゃんと両方可愛がってやるから。心臓のあたり、ちょっと噛んでもいいか。なるべく痛くしないようにするから。本当は心臓ごとお前を食べちまいたいぐらいなんだが、さすがにそれは無理だから、これぐらいで我慢するさ。へそは気持ちいいってよりびっくりすんのか。じゃあこっちはどうだ？もう十分濡れてるけど、もっと鳴らすな。その方が入れる時も楽だし、気持ちいいだろうから。汚くなんかねえよ。そんな余計なこと気にしないで。お前はただ快楽に溺れてろ。すげえ女の匂いがして、たまんねえ。指入れるな。痛かったら言えよ。大丈夫か？続けるぞ。指一本なら軽く飲み込んだな。もう一本いけそうか？
仲もっとほぐして俺のを受け入れられるようにしないと。もう限界？まだ達するな。早い。痛かったらすぐに言えよ。無理はさせたくねえから。どうだ、平気か？痛くはないけど、いっぱいで苦しいね。まだ半分しか入ってないぞ。キスしよう。全部入った。あとお前、入れただけで達したな。恥ずかしいことじゃねえって。俺は、すごく嬉しい。じゃあ、ゆっくり動くな。もっとほぐした方がよかったか。なんかすげえきつい。なんでお前が謝るんだよ。ついこの間まで処女だったんだから当たり前だろ。これからどんどん俺が広げていってやるから安心しろ。ここが気持ちいいのか？ならたくさんつくぞ。また気をやりそうか？構わねえよ。何度でも足してくれ。気をやったな。お前のよがり声は何度聞いてもそそられる。もっと聞かせてくれ。このまま横になって片足持ち上げるぞ。
ちょっとしんどいかもしれねえけど我慢できるか？じゃあもう一度。
この体勢だとさっきよりもくっつけるし、また違った角度でつけるからいいだろう。慣れてますねって。バカ、そんなこと考えて自分を追い込むな。
それに無駄なこと考える余裕なんてすぐになくなるぞ。中と外同時に攻められてわけわからなくなるぐらい気持ちいいんじゃないか。そうやってしがみついてな、お前の柔らかい胸が押し付けられていい。すげえ、中が絞り取るみたい、うねって出していいか。お前の方が全部満たすぐらいに。そうだ、何度も出して俺のことしか考えられなくなっちまえ。愛している、お前さえいれば、お前しかいらない。気持ちいい。腰もっとくっつけろ、少しもこぼれさせたくない。男爵家には明日にでも挨拶に行かなきゃだな。安心しろ、どれだけの修羅場をくぐり抜けてきたと思ってる。だから何の心配もいらねえよ。死が二人を分かつまで、いや、死んでもそばにいると誓えるか。